はい、ということで5年後10年後を予測する、まあ外れるかもしれないけど予測する癖をつけようということです。で、今2023年現在ですけれども、前回の音声でもね、同じところに何回も通って、その、刑事的な時間が経つに伴って起こっている変化を見て、人のその無意識の中でどういう変化が起こっているかっていうのを考えようねという話をしました。なので、私はですね、本当にいろんなのを見ていて、特に結構面白いのが、地方の新聞とか地方の媒体で書かれている記事とかって結構面白いんですよ。あ、そういうことがトップ記事になるんだなみたいな。例えば、北陸新聞だったかな、北陸の方の新聞のネットウェブ版で、なんか2023年の9月ぐらいにバーって見てたらですね、一面がですね、前田家当主変わるみたいな感じだったんですね。で、おーみたいな、それがトップに来るんだって感じになりますよね。それがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱその地域の人たちが何に関心を持ってるかっていうのはあるわけですよね。もしくはその新聞の読者が、若い人とか前田家の当主が変わってもへーみたいな感じだと思うんですけども、まあご年齢がいってる方とかはね、すごい気になるのかもしれませんね。あとはやっぱどこが栄えててどこが廃れてるかとかっていうのもやっぱすごくあれですよね、面白いですよね。例えばですけれども、コロナの後とかにびっくりだったのが、大洗のアウトレットモールがなんかなくなっちゃったんですよね、確か。で、私はおじいちゃんおばあちゃんは水戸に住んでたので大洗はよく行ってたわけですけども、大洗ってもともとはね、普通の港町で、サンフラワーっていう船が出るので、そういう物流のために人は集まってるし、水族館もあるのでね、水族館に来る人もいるんですけれども、そんなにね栄えるとこじゃなくて、本当に、ね、霞とか、D2 とかで、みんなまったりと買い物して淡々と生きるみたいな街だったんですけども、アウトレットができたりとかして、かなり街も綺麗になって、関東から近い避暑地みたいな、避暑地っていうか、リゾート地みたいに変わったわけですよね。で、よかったな、綺麗になってよかったな、水族館もなんか人入ってるみたいだしよかったなと思ってたんですけども、アウトレットモールがなくなったということで、おおみたいな感じですよね。なんかね、ちょっと方向性が変わってきたかなって、これかとかはもう流行ってたけども、方向性変わってきたなと思う。大洗なんとか神社っていう神社があったんですけど、もうそれこそ普通の神社だったのに、今パワースポットとか言われてるし、いや普通の神社なんですけど、本当に普通の神社なんですけどパワースポットとかなってるし、なんかね、そういう動きがあるわけですよね。で、なんて言うんだろう、私が何を言いたいかっていうと、その先を予測するときに人の流れを見るわけで、その時やっぱ流行ってるとこ廃れてるとこ見るんですけども、その流行ってるとこ廃れてるとこの裏側には仕掛けてる人、仕掛けられてる人がいるわけですよね。だからその大洗一つを取ったって、じゃあ最初はねショッピングモールを作りましょうと、アウトレット作りましょうって言ってたけど、ダメだったんで、じゃあもうパワースポット、リゾート地みたいな神聖な土地みたいにしてるわけですよね。で、大洗ってですね、水戸光圀公がなんか考え事するために作ったちょっとした別荘みたいなのがあるんですよ。昔は本当なんか適当にボーンって置いてあって、入場無料で普通になんか階段登ってったらあるねみたいな感じのとこで、よくおじいちゃん連れてってもらったんですけども、そういうところも結構なんかスピリチュアルな感じで祭り上げられてるわけですよね。で、仕掛けてる人がいるわけですよ。例えば多分茨城県庁かどっかの人なんだと思うんですけども、でそれが人々のなんか求めてる潜在意識的なこととマッチングすると、人がドバーッと流れてくるわけですよね。でそれがずれてしまうと、もうザーッと潮のように人が引いていくという感じです。例えばこの音声を取っている2023年現在ですと、汐留カレッタ、もう名前も忘れちゃいましたよね。汐留に劇団四季が入っている大きなビルがありますよね、商業ビルが。あそこがもう閑古鳥で、テナントが半分も入ってなくて、マクドナルドすらも撤退して、ランチで人埋まったことないみたいな状態になってるらしいんですけども、あれができたのは多分2000年ちょっとぐらいだと思うんですけども、すごい人いっぱいいたわけですよね、デートスポットで。でもカラッカラで、その脇にある、ホテルとかもカラッカラなわけですね。 だからそこに入っているレストランとかに行ってみたんですよ、久しぶりに。だけど、あ、これはレトルトだなっていう感じがするわけですよね。美味しくない。で、外国人も汚いみたいな感じなんで、あれほどね、本当十何年前とか人がいっぱいいて大変だったのに、もうなんかみたいな。で、なんか電通の人でさえも汐留では飲まないらしいですね。もうわざわざ新橋まで行って、わざわざっていうほど遠かないけど、汐留では飲まないみたいな感じになってるみたいです。昔はね、ものすごいデートスポットでしたけどね。というわけで、あの流れをね、掴むっていうのすごく大事になってくると思います。あので、流れを掴む必要性を感じないのであれば、ちょっとお金と縁がないんじゃないかなと思うんですよね。お金と縁がある、お金はある程度持っている、お金を増やしたい、お金を動かしているという人であれば、人の流れとかがすごく気になるはずなんですよね。でもそれにやっぱ関心がない、見ようとも思わないっていうのは、もう根本的にお金と縁がないってことなので、まあ、音声の最後に言うかよって感じだと思うんですけども、それはそれで問題だと思います。なので、人の流れを見ることによってお金の流れが見えるようになってきてほしいなと思って、今回の3回の音声をお話しいたしました。以上です。